皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのケリーさんがねお手伝いしていた大正生まれの方が、
はい、
今月お亡くなりになったんです。
大正生まれだともう90いくつ、100近くない、
96、7かな。
ああ、まああれ、うん、大正14何年、
今年で昭和97年
あ、でも大正何年だったの。
大正14年だから、
あ、ほいじゃあ97、78、
うん、な感じで大往生だったんですけど、で、まあ、死んじゃったんでね、
は
家族さん連絡して、
うん、
そう、ほら、お葬式をしないといけないじゃん、まあね、はいはい、
うん、
で、まあ、ちょっとですね、その家族さん精神的にしんどいお方で、
はあ、いい、
葬儀しないといけないよ、どうするっつって、
うん、
葬儀屋自分で決められなかった、
うん、
じゃあケリーさん知ってるとかあるからそこでいいって、
うん、
でもその宗派の問題があるからっつって、
まあね、
でその宗派の人にこう聞くかって、
うん、
祭壇はどうすべきとか、
宗派ね、う
ん、
はい、
でそんなのは葬儀屋さんが知ってるから、
いやでも分からないよ、うん、難しい宗派かもしれない
って言うから、その宗派の人に聞いてんだよ、
うん、
でもそんなの葬儀屋に任せばいいよって言われてる、うん、でもどうしたらいいんだろうって、何人来るんだろうって、
うん
うん、でそれの悩んで、うん、ともかくここにご遺体ずっと置けないから、
そうね、
葬儀屋さん呼ぼうって、で細かい内容について、
うん、
葬儀屋さんと話し合うんだけど、うん、何人来るか今日じゃ判断できないから、
うん、
明日以降に返事したいって言い出すの、
うん、
でもそうするとあの火葬する時間が都合いいのがどんどん埋まっちゃうから、
そう、ね、
完全予約制だからさ、はい、もう今日決めないとダメよって、
うん、
でその祭壇とか、
うん、
こうどうするか、
うん、
でこう葬儀屋さんが提案するんだけど、
うん、
いや宗派の人に聞かないとわからないから、
うん、
ちょっとじゃあ聞きなさいよじゃあ宗派の人も別にどうだっていいわけですよ、その家族の気持ちの問題だから
まあそうですね、
はい、花の数がどんだけだろうが森かごがあろうがなかろうが、うん、
じゃあそれ宗派の人のお付き合いはあったんだ、
その人はね、
うん
うん、その人個人が入ってる宗教ね、
まあ、そうね、そうそうそう、
うん、おばあちゃんは入ってないのよ、
あ、なんだ、そうなの、
うん、もうその子供の思いで僕は何でもいいので、
あ、そういうことか、うん、
でもうどうしていいのか、でえだからどういうこととかずっとやってるから、
うん、
もうね、あの葬儀屋さんの言ってることに任せばいいって言ってるんだよお坊さんはって、
うん、
でっかい声で言って、
うん、
でそうしたらいいですよねお坊さんって、
うん、
そうだよって言って、
うん、
だからもう葬儀屋さんに任せよってこう言ってさ、
うん、
でうんってその人も納得して、
うん、
で電話の向こうのお坊さんがさ、ちょっとその人に代わってって言われて、僕呼び出されて、うん、何なんですかこれはって言われて、
うん、
いや何なんて僕も知らないよ
何それ
だからもうちゃんと、もうそんな僕にお坊さん愚痴られても僕困るんですけど、
うん、
つって、
うん、
で葬儀屋さん、それでもまた葬儀屋とは話しても、やっぱ花をつける、
うんうん、
お弁当どうするとか3時間かかりました、
疲れ様でした、
あ、全部ボランティアですよ、
はい、そうね、
だから葬儀屋さんで簡単にするためにあるのに、なんでややこしくしちゃうんだろうってこう、うん、ちょっと思って、
でもいいじゃない、親族がいるだけ、 私結局お二人見送ったけどさ、本当に言ったよね、あの一人あの雨の日でね、お骨拾いに行ったの、
うん、あそう
そう、もうお骨拾いだ、火葬場もさ、うん、そういう時別に朝一番の火葬だったの、
あ、はい、
で朝一番なんてさ大体分けありだよなと思って、
あ
私は待ってたけどさ、待ってるとこで私ともう一人も人2組いたけど、もう2人しかいないの、それぞれね、で一人で雨の日でさ、でお骨拾って、うん、で、あ、拾ってくれて骨壺を納めて、うん、で骨壺を納めたらもう永代供養でお寺さん見てくれるって約束だったので、うん、そこまで持ってくでしょ、うん、雨の日に傘さして位牌持って骨壺のなんちゅうの、はい、風呂敷みたいの持ってさ、
うん、
でまあ、それ持って傘さすでしょ、うん、手は2本しかないからさ大変だったよ。
大変ですよね。
お葬式もなんでやっぱせめて2人だなと思った、最低離婚人数雨降った時に骨壺落としたら大騒ぎじゃないですか、ってことで、っていうのも全然ねしたから、まあ親族来ただけでもいいかな
ね、まあ
と思ったりして、
もうね、2日間だったんですけどね、お葬式で、うん、通夜とね、お葬式とね、
うん、
まあ終わったんでいいんじゃないかなと思っております
が、お疲れ様でした、
まあ、疲れました。さて今日はですね、今月ね、2002年10月ですね、
うん、
結構この福祉、もっと広い意味では社会保障の業界、
うん、
でちょっとこれってどうなるのって、なんか政府がいろんなこと言ってきて、
うん、
ちょっと生活が変わっちゃういいのとか、うんうん、ちょっとそういう気になるニュースがボンボンってちょっとインパクトのあるのがいくつかあったので、う
ん、はい、
ちょっとその辺を雑談で
喋っていこう。いつも雑談です
けど、まあ、そうですけどね、はい、そんな感じでね、ちょっと小ネタ集をしたいと思ってます、うんうん、福祉探偵団第281回です。
はい、
今日はいろいろとごったにです。
300回記念やらないの？
まだ先じゃないですか、
う
ん、
そう、
はい、ちょっとこの2022年のね10月、ちょっといろんな気になる暮らし政府のお考えが発表されて、うん、ちょっと僕ゾワゾワっとしたりしたんですけども、まず最初ですね、免許証マイナンバーカード一体前倒し、現行保険証24年秋廃止ということで、2024年秋までですね、車の免許証はいいんですけども、健康保険証関係ですね、
はい、うん、
これらをですね、マイナンバーカードに統一しちゃうので、
うん、あ、そうそう、
紙の保険証は早ければ再来年には廃止になっちゃうっていう報道です、
うん、ね、
はい、
そう、もうケリーさんはマイナーカードは持ってるの？
はい、持ってます。
保険証は
持ってます。
マイナ保険証、
保険証、はい、マイナポイントの甘い飴に乗せられていただきました、うん、登録してあります。
で使えてる？行ってる病院で
使えないです。
え、嘘。
はい、僕ケリーさんかかりつけの病院3つぐらいあるんですけど、
は
っ、そのマイナンバーカード使えるって書いてある機械を、
は
あ、置いてある病院は1箇所ですね。3分の1の確率ですね。
それは大きい病院なの？
いや、全部個人クリニック。
うん、
うん、ないよ。
あ、そうなの。私、うん、年さ行ってるところ1箇所2箇所だけど、はい、2箇所だけど2箇所とも確かあった。
あ、ないです。
でもね、私これいいなって思ってること一つあって、はいはい、私なんかほら 薬物アレルギーがひどい、
はいはいはい、
だから薬剤によっては飲めない薬剤がいっぱいあって、うん、でどんどん増えてったんです、
うん、
で
薬中毒ですね、
そう薬中ね、うん、でそれが、うん、普通の健康保険証だとそういうデータはないじゃないですか、うんはいはいはい、だけど今度要するに IC カードみたいなもんでしょ、うんうん、でそこに入ってどう入るのかなと思って薬局で聞いたの、
うんうん、
ただ薬局が、うん、薬局ってほら お薬手帳のとこにさ、はいはいはい、てか薬局って大体最初に登録するじゃないですか、こういうのは薬飲ませられないとかっていうのはさ、今はそのカードじゃないけど必ずほら、うん、最初に聞かれるよね、
うん、
アレルギーありますかとか問診票で、それってさ、うんうん、どこかのデータには登録されてるんだよね薬局の、
へ
で薬局の人がだからそこの薬剤情報に登録すれば、うんうん多分いけると思う。だから過去じゃない私の場合は過去の薬剤によるアレルギーなんですよ、うん、だから今じゃないけど、うん、でもそういう、 こう注意情報みたいのは確か書き込めるはずなので、うん、で薬局の人に相談したら言ったので、あそれじゃあ使おうかなって気にはなった、う
ん、機能的なねものは別に抵抗感は特にないんですけれども、
うん
寝たっきりの高齢者とか、
うん、
重度の障害の方、うん、マイナンバーカードどうです皆さん取得率、
そうなの大変でしょそこよ、う
ん、で大魔女さんいつマイナンバーカード作った、
作ってないよ、だから
作ってないのあれね大変なの
知ってる、
5年に1回
写真撮り直しかなんかして更新するんでしょ、
あのね5年ごとに、
うん
暗証番号の登録設定をしに市役所に行かないとダメなの、
うん、
で10年に1回カード更新、うん、新しいの作んないといけないので、知らなかったのよそのカード自体が10年更新っていうのは書いてあって知ってたんだけど、うん、暗証番号いちいちだって銀行の暗証番号とかいちいち変えないじゃん、
うんうん、
だからそれもずっと使いうのかなと思って、でほら10万円の給付金もらった時にマイナンバーカードを持っている人はスマホで手続き取れるから、
うん、
あそれしようと思ったら暗証番号の有効期限が切れてて、
あそんなにもう前にしてたの、
だから最初から持ってたの、
あそうなの、
確定申告する時便利じゃん、
あまあそうらしいね、うん、いやだ、
だ なんで、
うん、
どういうことって思って、で市役所行って手続きするんだけど、
うん、
それをねこの寝たっきりの人とか、
うん、
重度の障害のある方
できない、
どうするの、
どうするんだろう、
そう
だね実際さ、そのそれだけじゃなくてほらちょっと話違うけどさ、うん、パスポートがそうだった、私重度の身体障害の人とさ、
はいはい、
まあ、いたじゃない、その人が聞いたんだけど、うん、もうパスポートがすごいそれだったんだって、だから本人じゃなきゃダメとかさ、受け渡しが、ほんでもうすったもんだしたらしいの、だそのシステム自体がそういう人の設定をしていない、
してないよね、
そう、うん、ですごい怒ってたその人が、うん、っていうような話があちこちで出てくるのか、
そうそうそうそうそう、
うん、確かだとさ認知症なんかならすぐ忘れちゃうよね、うん、パスワード、
そこの配慮がないのが嫌なの、
なあ私もね、だからなんかうさんくさいの、
うん、
ごめんね、なんか政府のやることを別に全て反対しないけど、うん、なんかねうさんくさいの、
うん
うん、だから、うん、オリンピックのお弁当まずかったしまだ恨んでるし、ボランティアの弁当まずかったし、卵が本物じゃなくて偽物卵だったし、なんかうさんくさいの、
ね、このね、まあ、マイナンバーカードをね持たせたいとかね、うん、そういうこういうシステムを作りたいって言っているし、言いたいのも分かる、
うん、
分かるけどできない人がいるところの
排除しない、
まだまだそこまで詰めてないってことなんだろうけど、どうする
のか
な、
聞いてみようかな、その人とか、うん、皆さんどうしてるんだろうとかさ、 ALS の人とかね、
そうそうそうそう、
ALS の人で意思はできるけどさ、意思疎通はできるけど自分ではとか言ってさ、でもあの人って後継人できないじゃん、
家に来てくれるんだったらいいとかさ、ね、思うけど、
そうそう、
ないじゃない、どこの市役所もなんか窓口専用作ってさ、うん、行列で用意 約制じゃん大体。
そうで、うちもさ家族がね作り、うん、1回作って、うん、でしかもなんか忙しい時に取りに来いがあるんだよね、はいはいはい、それなんかそのそもそもその郵便物が来たんだけど、うん、それがさほら本人しか渡せないかなんかで、それを取りに行くのにちょうどコロナ禍で、うん、今もそうなんだけど、はいはい、平日の窓口が短いんですよ。昔24時間やってた窓口が郵便局の、うん、取れなくなってそのままだから戻されちゃったと。もうそこからだったもん、ね、何の利便性もなかったよ。
だからさこれを2年で準備できるのかっていうとちょっとねって、
なんかそれ聞くとさもうやめようかなって思うけど、うん、でもさっきの私の場合はそのいいとこもあるな。
あ、まあ、保険証のね、まあ、マイナカードの前だと受給カードからそうだけど、
受給カードってまだあるの？
いやもうなくなります。マイナンバーカードに吸収されたんでないけど、受給カードの時からだそうですけど、あのコンビニで住民票とか戸籍とか印鑑証明、あれ楽、
うん、それはすごい楽って言ってた、うん、いつね。
そうそうそう、だから
そのでもさそんなのさ取る人って少ないじゃない、
まあね、よっぽどだって僕ら仕事的によくいるんだけど、うん、ああ住民票、ああ市役所まで、まあ、今もういつもセブンイレブンでやってますよ。そうそう
そ
う、
はい、だからね、うん、まあ、私の場合はちょっと保険証がそういう過去のデータを引き継いでくれるなら、もうだって行くたびにさ、うん、聞かれるの何の薬が飲めませんかって、うん、今はかけるよ、忘れちゃうよそのうち、う
ん、だからちょっと弱者への配慮がまだできてないのがちょっととても不快に思ったニュースです。そうね、
確かに、うん、その通りです。
確かに福祉サービスとか介護を受けている人たちの取得率ってどうなんだろうね。
ああ、それをちょっと出してほしいよね、数字できっちりね。本当本当、だから国連に勧告されるんだよ。やって、
僕がね支援している障害者や高齢者マイナンバーカード誰一人持ってない
よ、
うんうん、で来るんだよ、作りましょうっていう通知だけは。で老人ホームも困ってるわけよ、どうしますって。
なんか作りましょうって言われたから作らなきゃいけないのかなっていうけど、そもそもその作りに行く支援をする人がさ、
う
ん、人材がいないし、
そうそう
そうそう、でこっちだってそれやろうと思うと時間食われちゃう、うん、食われちゃうというかその元々ボランティアですからね、
無理じゃんねって思って、はい、ちょっと配慮がない
ね、ね、はい、配慮がない。
はい、
はい、
どうです、こうリスナーの皆さんの周りとマイナンバーカード
取得率。
はい、
確かに。であとなんかね、こうそうなんだよ、だからさ暇な人しか取ってないのかなと思っちゃう。
マイナンバー必要な場面ってあります？こういう介護を受けてる人とか福祉受けてる人、
ない、ほとんどない。
で書く欄あっても知らない、分かんないって言ったら、あ、こっちで調べときますってさ、
行政は、ね、
書いてくれるじゃん。
そうそうそう、う
ん、
あとあのマイナンバー分からなくなったら住民票にマイナンバー付きのやつを取ればそれでいいんだよね。
あれでも大抵さ住民票にマイナンバー書いてない住民票も出してくださいとかさ、
そう
言われて何なのって思うんですけどね。
だからマイナン、うん、そうね、紐付きするからね、
うんうん、ちなみに私のマイナンバーカードは点字が入ってます。
あ、うん、あ、それは希望すればできるの？あ、
できるできる、
うん、
展示入り、
ね、マイナンバーカードってそこにマイナンバーが書いてあるの？
書いてある。でね、ちゃんとこんな分かんないように、
見して見して、
はい、数字言わないでくださいよ、プライバシーの。
あ、これね、展示付きって何ビニールに展示があるってこと？
あ、それビニールね、取ってごらん。そうするとさ、あの何ちゅうの、数字とか出てくるから。
そうなの？ちょっと待って、何あ、こういう、あ、そういうことか。ああ、分かった分かった分かった、はいはい、
だから一応入れてやる。これオプションで展示入れられる。
私だってあれだよ、マイナンバー通知カード持ってるよ。
ああ、持ってますよ。それはね、持ってる人いっぱいいる、みんな来たから。
ペンペラペンのやつ、ね、
でも今来ないからね。
あ、そうなの？
通知カードもないからね。はい、
そうなの、うん、じゃあ別に通知カードあるからいいじゃんって思ってる、
う
ん、
あ、もうだから今それないんで、やっぱ住民票になりますね。
はい、
ちょっとこれ気になってゾワゾワっとしたニュースでした。
なるほど、さすがケリーさん。
はい、
はい、
じゃあ2つ目、これ、はい、マイナンバーのやつはね、10月の13日ぐらいのニュースだったんですが、これ全部10月の中頃なんですが、
はい、
今度ね、 0歳から2歳児のいる世帯に子育てクーポン発行、
はい、へえ、いいんじゃない。
政府与党はおむつなど子育て関連商品に使えるクーポンを発行する事業を支援する方針を固めた、
はい、
0歳から2歳、
うん、
2歳児のいる世帯が対象かな、
はい、
うん、子育て世帯の家事サービスの利用料負担軽減を図る、
はい、
首相は、まあ、与党内でいろいろ相談して決めましたということで、
はい、
クーポン、お金じゃなくクーポンくれるそうです。
はあ、
5万円くれる話とはまた別なんだよね、これね、
別だと思うよ。
で、児童手当ともまた別なんだよね、
うん、
うん、いくらぐらいもらえるかちょっとこの時点じゃわからないんですけれども、
はい、
これで子供を産もうかなって思うの、うん、
いや、産もうかなって別に思うわけじゃないんじゃない、
はあ、うん、でもさ、合計特殊出生率ここ数年コロナ禍の影響もあって、
うん、
また 1.2 台に突入しそうな感じですよ、
うん、うん、まあね、なんだろう、なんだろう、うん何を言いたいんでしょう、あの、
うん、
例えばさ、
はい、
まあでもね、ほら、例えばね、どこだっけ、北欧の国でさ、
はい、
キットもう全部あのキットになったのが送られてくるんだよね、赤ちゃん生まれる前かなんかに。
お中元が来るの？
だからそうそうそう、もうセットになってて、それが全部来るの、エヴァンセットで。
子育てセットが。
セットが来るのでね、私それの。まあ、クーポンでもいいんだけどさ、やっぱそういうのってあってもいいかなとは自分、例えばさ、やっぱいろんなもの揃えなきゃいけないじゃないですか、物を、まあ、それなりにお金かかるし、それって長く使わないのよ、赤ちゃんのものなんて、
そうだね、
すぐに、うん、だからそういう意味ではその辺をサポートしてくれるのっていうのは、
それ児童手当じゃダメなの？
いや、児童手当、まあ、もちろんお金はもらえるけどさ、お金ってなんか違うものに使っちゃったりとかさ、あとね、お金をちゃんとそれに使えないという人も多いじゃない。
まあ、そうですね、この話をすると毎回その話になってきますね。結局
と
か、
あと適切なものを用意できないってご家庭はやっぱ多いと思う、うん、例えばさ、赤ちゃん生まれた時に、あ、私先そうこう思うのよ、こう赤ちゃんね、赤ちゃん生まれてその何ヶ月間の子育てするじゃない、うん、1歳ぐらいまで、うん、まあ、喋り出すの、まあ、ちゃんとした喋るの3歳ぐらいだからさ、
はいはい、
例えばさ、赤ちゃんなんてわーわー泣いてるだけだからさ、うん、お母さん話しかけなんかしなくったってさ、
うん、
絵本なんか読まなくったってさ、育つんだよ、まあ、おっぱいだけやめとけば、
まあ、栄養を与えとけば成長はしますわね、
うんうん、それも適切な時間にやらなくったって、まあなんとか、
うん、
で話しかけしなくてお母さんずっとスマホ見てても育つと思うの、うん、でそうやって育ったことさ、話しかけられたりとか絵本読んだりとか、うん、おもちゃがあったりとかさ、
うん、
かその時の乳幼児のね、養育環境とかさ、うん、コミュニケーション能力、それってコミュニケーション能力の獲得に影響するんじゃないかなって最近思って見ていて、
あのテレビだけ見て育った子ってちょっと
でね、最近はテレビじゃないの、
まあ、スマホなの、ね、だから街中でもうベビーカーの子供にスマホ持たせてるじゃん、
そうだから非常に恐ろしいし、うん、だから今小学校すごい大変なんだけどさ、あのだからそういうコミュニケーションちゃんと取れない子たちいっぱいいるから、
うん、
でだからさ、そうそう、絵本とかね、赤ちゃんの時に絵本とかさ、うん、例えば国がね、ワンセットで送ってきてくれたら、
うん、
なんか嫌な方でもとか、あのともういいよ、お母さん読まなくてもいいから赤ちゃんとか置いといたら見るかもしれないじゃない、とかね、あのなんかそういうガラガラみたいなおもちゃとか、赤ちゃんの時しか使わない無駄なおもちゃとか、
ベッドの上でくるくる回るの、
うん、そう、まあそれじゃなくてもいいけど、あれあるあるよ、そんなんでもいいんだけどさ、そんなんとか、あとガラガラみたいのとか、せめてなんかそういうのを持たせてあげたいなって思うと、そういうものを送ってこないと、金だと違うものに行っちゃいそう、スマホに行っちゃいそうじゃん、だからね、そういう意味ではなんか私は、まあ、クーポンというか それしか使えないっていうのは、まあ、悪くないかななんて思ったりはする、うん、って言って、今子供のおもちゃ見てる、
このなんとか ね、子育てセットみたいなのとなんかいろんな業者が癒着があって、
ああまたね、癒着してね、洋服のなんとかとかね、 あったけどね、オリンピックの時に
カタログみたいなの送ってくれるといいね。
あ、なんかそれカタログギフトみたいな、
そうそうそうそうそうそう、その絵本だってさ、
うん、
親の趣味だってあるでしょうからね、
うんうんうん、うんだからまあだからな、なんかそういうの考えるとこうなんかクーポンというかまあ何でもいいんだけど、そういう物が送られてるのってすごく安心感っていうのかな、いちいち細かいもの揃えなくてもいいのかって思
った。気使うもんね、赤ちゃん生まれた時の出産祝いで物を送る時って、
うん、そうそう
赤ちゃんのこと考えてなんか品選ぶよね。
そうだよ、なんでそうじゃん、
だから何ていうの、そのもうちょっと大きな子供だと適当なおもちゃだけど、もうちょっと生まれたての赤ちゃんだと気を使って、
そうそうそう、ね、そうでやっぱ安全なものでないとダメだし、ね、で口の中入れても壊れちゃダメだしとかさ、結構そういうのはあるけど、だからなんかそういうこうなんていう見本みたいなもの、まあでもその物を送るとなると確かにね、なんか癒着が出てくるね、また、
まあ、日本ねそういうの大好き、
ね、大好きだもんね。
なるほどね、そうするとクーポンの方が子供系のもの買える、明確に買ってもらえるから
私はかなって思ったりはする。
なるほどね、
うん、だからそう、そういう意味では なんていうのかな、こうそれとね、今ねコロナ禍でね母親教室とかないんだって、父親教室とか、
ああ割とこう、まあ、私
なんかこうねコロナじゃない時はその事前にっていうかさ、やっぱ一番、あごめんなさい、私が今見てる子供って割と例えば本当に何さ、あの妊産婦の検診行きましたかとかさ、わかります、
はいはいはい、
そこからの話でした、はい、すいません、ちょっと特殊な事例を見てます。
あでもさ、今の子供ってさ、はい、マスク生活じゃん、
そう
だから学校保育所と社会の場ではさ、
うん、
ほとんど素顔を見ず
そうそうそう
コミュニケーションを取るから大変だろうね、
うん、あとあのだから赤ちゃんの言語発達が遅れるんじゃないかとかさ、それは危惧されるよね、当たり前、それはもうそれ当然あのね、プロのカウンセラーさんとかなんかは心配されると思いますよ。
さすが公認心理師なのでそういうところにも気がいっちゃうんですね。
えもう私はい、
ね、日本人ってね結構目でコミュニケーション取れちゃうんだよね。
うんうんうん、
あのアメリカ人は目じゃなくて口なんだよね。
あそうなのね、
口の形で、
うんうんうん、
だからさ、うんうん、忍者はさ、
うん、
口とか鼻隠してるじゃん。
あ私さそうに、あとさあるさこう忍者の有名な町に行ったことがあったの。でそこでさ
滋賀県かな、
バスでさなんかバス見たの。あなんかすごいマスクした人がいっぱい書いてあるバスだったの。忍者だった。
ああそうでしょ。逆にさアメリカのさヒーローってさ、うん、目なんていうの、
あ目は隠して口出してる、
口出してしょ、バットマンにしてもさ、
うん、
だ口の形でなんかコミュニケーションとか、
確かに
気持ち読めるんだって。
確かに、
だからあっちの人はマスク、本当にこのコロナの使ってるこのマスクとかは、
あだから嫌なんだ、
嫌っていうのはあると思うよ。
あ、
うん、それでも僕らでも目だけでって言っても口とかでも表情がうまく出せないから、
まあね、
しんどいですからね、うん、
まあ話があれ言っちゃったけど、まあでも少子化対策ね、うん、
はい、
まあ、まあ、でもさスマホ、まあ、昔さ私昔前も言ったけど、うん、本気で少子化対策したかったらさあれじゃない、停電しちゃえばいいん
だよ、計画停電説を推してますね。
そうそうそう、私はもうもっぱら、はい、あの電気のない村には子供が多いっていう、あの昔社会
習いました僕も、はい、先生言いますね、
それがいいと思います、うん、はい、
まあ、10時以降は全て消灯するとね、そうそう
そう、はい、子供がいっぱいできるという。
さあもう一つのニュース話題です。
はい、
国民年金納付45年へ延長検討、
はい、
ということで、国民年金ね、20歳から60歳まで40年間、
うん、
納付するんですが、これをですね65歳まで5年延長しようと、
はい、
政府は検討に入りました、
よかった、はい、もう該当関係ないもん
ということで
私関係ないもん、ま
あ、国民年金が5年、だいたい今1ヶ月いくらぐらい保険料1万6000円ぐらい、
そのくらいだった、うん、忘れちゃった
で、ちょっとずつ高くなってるんですけども、
はい、
まあ、ちょっと1万6000円ぐらいという設定にするとプラス1万6000円かける5年分
12×5年分
ちょっと計算してみましょうかね。
でもそれ貯金じゃないからね。
まあね、
今現役、今の年金受給者に言ってるだけだからね。
そうですよ、はい、
そこは社会福祉士として外してはいけない
って
こと
で、はい、1万、まあ、ちょっと単純にね間違えた、16万って言っちゃった。1万6000円かける12ヶ月かける本当は40年なのよね。そうすると約770万円、
うん、はっ、
こう保険料を納めると65歳から国民年金が1ヶ月6万5000円ぐら
い
もらえますね、
はい、うん、
年額約80万ぐらい、
はい、
ちょっと80万いかないけど約80万ですね、うん、で75歳まで生きると800万円ぐらい年金がもらえるので、
うんうん、
75まで生きると元が取れる。
おお、なるほど、うん、
85まで生きるともう800万円もらえるので、う
ん、はい、
お得です。
95
まで行くと、
うん、
もう800万ぐらいもらえるので、
うん、
長生きすれば長生きするほど若い時に払ってきた年金の元は取れますので、
うん、
こんないい、だって死ぬまでもらえるわけじゃん年金って、ま
あ、うん、そうそうそう、
普通の民間保険だと10年ぐらいとかしかもらえないことも、となかなか利率のいい保険商品じゃないかなと思ってるんです。
はいはいはい。うん、
なのでこれ4のこれ5年延長すると、
うん、
どうなるの？ちょっと単純に1万6000円かける12かける45年で864万。
はい。
だから5年長くかけた分国民年金もたくさんもらえるってことでしょ？
うん。で今でもさ、うん、要するに企業の雇用延長とかで65歳まで働く人はさ、確かにあれよね、払ってる人いるよね。
いますね、
うん、だからもうあれかも、だって今60で仕事辞める人いない、あんまりいないからさ。
今いないですね、うん、
まあ、ただしさ仕事ある人はいいんだけどね。ね、でもね、国民年金の保険料払わなくてよくなったって、なんかす
あの頑張った感じしない？
した。
なんでしょ？
すでにそうです私。あれなんでさ、私国民年金のさ保険料これまでしか、あれおかしいなって思ってよく見たら、あ、もう終わって、もう40年払い終わりました。
それから140年経ったわけね。
100ね、はい、だからやりきった感はある
よ。いや僕もさ。だんだん弱いを重ねてる気がするの、
うん、
17歳だけど、
歳はね、はい、
うん、で見えてくるわけじゃん、ゴールが。
もうちょっとね、でもそれがね伸ばされるのってすごい辛くない？
って思って
あのほら、なんかこう大体さ年金って本当昔60からもらうイメージがあったのが、なんかいつの間にか65になり、
う
ん、私たち多分いくつだろう、68とか、なんかどんどんなんか、うん、なんかこう走っても走っても届かないさ、ゴールがどんどん向こうに行く感じ。
目先に人参吊るされて走らされる馬のようにさ。そう
だけどさ、今か今年高齢者データが出るほどは減ってないかな。
そんな極端に減ってない。平均寿命ちょこっと下がったよ。
ちょこっと下がったでしょ。
ちょこっと下がったけど、
なんか何のせいか知りませんけど、
でもビビたるもんで、ね、
でもビビたるけどこれからだみたいだよ。どうもこれからみたいだよ、いろいろ見てると。これからもだから継続的に高齢者だけはほら4回目打ったりとかいろんなことしてるからさ、免疫力どうしても落ちちゃうから、これからみたいですよ。だからそれ私ね、国策かなと思ったもん。
なるほど。
私の中ではいやだもうやっぱり今日はハロウィン あれだわハロウィンのなんかあの特集になってるけど、なんかさ変な話国策かある種のこうなんだろうどこかに闇文書がそのうち出てくるのかな。でもそうするとほら少し負担減るじゃん。
まあね、2025年問題っていうのは控えてますからね。
そうそう。これで今社会保障費どんどん増えてるからさ、うん、だからもしかするとどんどんだって。
だからそうよ。ワクチンの間隔もも
うどんどん短くしてどんどん打ってもらってさ、だってやっぱ調子悪くなってるもん。
まあ確かにね、このまあ後でたたってくるからね、この生活のスタイル
も、ね、確かにあの高齢者の赤率は減るらしいけど、まあいいけど、まあ、すみませんね、あの、
まあですね、
私あの歯ワクチンじゃないんですよ。
やっぱ老齢年金っていうのは、年を取って働けないようなご隠居さんになった時のリスクに備えた保険だから、
うん、
確かに65歳支給は若い早いと思う。
ちょっとね、
上げるべきだとは思う。
だからさ、もらってる人は別に、だから何かの形で働いてる人はまあ幸せだからさ、うん、もらわなくてもいいのかなって、まあ、
後にずらせばいいしだけど、
うん、でも死んじゃいそう。
でもそれを踏まえて人生設計しているもうすぐもらえるっていう人から見ると、支給年齢がずらされたりすると嫌だよね、困っちゃうよねって。その
でも、まあ、これからどうなっていくのかなって思ったり、あとね、私たちってさ福祉の業界しか知らないじゃないですか、うん、で聞いてるリスナーさんの中にはきっとさもう全然違う業界でさ、きっとこうそんな人いないか、
いや、いらっしゃいますよ、
でもさ本当にさ、例えばもうすごい金額の年金とか退職金とかね。
退職金って何？
え、退職するとお金もらえるじゃん。
そんな仕組みがあるんですか？
え、ちょっと待って、退職金ってさもらわなかった、うん、ケリーさん前のとこで。
もらったよ、ちょっとだけでもらったよ。でも今の会社ないもん。
今の会社社長に言って、社長に、だから退職金なんかすごい金額もらったりするよね。
するね、ゼロ想定、何千万とかもらったりしてるよね。
そう、公務員さんとかいう人じゃないけど、私なんかそういうのってさ、そもそも世界が違いすぎちゃって感覚がわからない。
ないね、
私はちまちま小銭をね集めて、ちまちま貯金してるから。
知ってる人なんかはやっぱ大企業とかだと自社株、
あ、そうそうそう、
買ってね、とか、そういうのとかありますが、まあちょっとね、貯金はないけど、まあ、私たちちょっと老後になってもまだできる仕事かなって思うので、
そこがいい、だからさ、だからほら大きい企業とかなんかやってた人がさ、60近くなると社会福祉士取ってさ、で後見人の資格取ってって言っておかしくなっちゃったんで、今回4年あでしょ、あの後見人がもほら割とこう何年もかかって取らせるようにしてるけどさ、結構いるよね、そういう人。いる
ね、引っかき回した人いますね、何人もね、
何人も、はい、ということで何の話だった。
いやでもさこのいやね、支給 年金の納付期限が5年延長なっていくみたいだけど、そのうち、支給年齢が遅くなるのはちょっと覚悟してたの。
私もそれは覚悟してる。
納付期限も伸ばすんだと思ってちょっとガクってきたニュースでした、
あとさ年金もちゃんと払、どのくらいの人が払ってるんだろう。
どうなんだろうね、
国民年金なんかかなり納付できてない人多いんじゃない。
今払いたくても払えないって人もいるってことね。
そういう要するに世の中全体の貧困みたいな貧困率をさ下げていかないと、
ちゃんとそういうデータ出してほしいよね。厚生労働白書出てるのかな。
出てるでしょうね、見てないだけよ、ま、見て私たち、
はい、分かりました。さあちょっと今日はね、マイナ保険証と子育てクーポンと国民年金の話をちょっとしてみました、
はい、マイナポイントまだもらえる2万円
あ今月中じゃなかった、もう終わっちゃった、私は2万円ちゃんともらいました、やっぱ
もらおうかなという話で終わりようと思います。
はい、
はい、
This is 福祉探偵団。
ディングです。まあちょっと今の政府さんはね、なんかいろいろとやっぱお金ないし、この円安も大変でしょ。
ねえ、なんか1ドル150円って久々だわと思って。
ちょっとさ、30年ぶりとかって言うじゃないですか。
まあまあね、まあ、200年も生きてるとそんなもんだ。だ1ドル360円の時代がありました。も
う260円の時代とか世界丸ごとハウマッチとか見てたから。
でもさ、私の中ではもうスタートは1ドル360円だもん。
そうですね、固定相場、うん、いやいや、ドル建てで終身保険入ってるんですよ、
うん、
で、まあ、110円ぐらいが続けばっていう想定で、
あ、
で円安になっちゃったからもう元本割れしてんですよ。
あ、我が家もなんか一人そんな人いて、
そう
調子こいてたけど今ガクガク、あ、だからその円安気にしてたんだ。
そう、
私あんまり関係ないし、
もうこのまんま150円とか160円が何十年も続くと、もうなんかドルで立て、意味ないよ。
あのさ、
かといってやめられないしさ、
あのさ、うん、そうそう、私ね、それ以上にショックだったのがインバウンドでさ、また今、はいはい、海外からお客さん入れてすごいいっぱい来てて、
う
ん、円安だから日本は安い、
うん、そうよ、
そこまではいいのよ、うん、でね、結構さ、そこまではまあそうだろうな、うん、でいくら買ってき、持って評価で持ってきました。で今回中国は入ってきてないか、中国の人は、はいはい、うん、今タイとか多いんだよね。タイの人なんかが、もう安かったのって、今お車のいくら使いますって、え、100万ぐらい持ってきたのって。あ、タイってなんか私たちのイメージのタイって
日本の下請け工場みたいな感じ
で、あの発展途上国ってイメージがあったけど、いつの間にか追い越されてるんだなってすごい今回思った。あ、もう全然タイの人たちが日本に来て物が安いって言ってブランド品買っていく。でタイの人なんか本当50万とか100万とかいっぱい、なんか、なんかね、でヨーロッパの人の方が、え、あの10万ですとかさ、なんか固いこと言ってるの。
だからそれちょっと前は中国だったけど、
そうそうそう、
東南アジアになって
きた、東南アジアに変わってきたんだなと思って、はい、ということで、なんか大丈夫ですか。
はい、
はい。
ああ、そうか、これこれあれか、ごめんなさい、
それそれとめ通知を、そうですそうです。ということで、なんかすごい
iPhone を買うのが高いって思う国は、うん、
今言ってたよね、
貧しい国、
うんうんうん、そうそう、そう、ね、だからもう iPhone すごい高いでしょ今。
高いよ、
私この前ね iPad Air 買った。
ああ、そうですか、う
ん、でもね、うん、まあでもさ、それで、でもね、私ちょっと嬉しかったのは、うん、結構そのまあ、それそういう人を取材してるからなんだけど、うんうん、なんかこう日本ってさ、もうまあ円安だから来てる人もいるけどさ、うん、そうじゃなくてやっぱり日本に来たかったっていう人っているんだよね。
魅力のある国
だもん、なかなか魅力のある国だから、うん、そこはね、どんだけ貧しくなっても頑張っていきたいね、うんうん、はい、
はい、
なんか飛んで埼玉みたいな話
だね。いや、でも海外旅行今躊躇する人増えてるもんね。
すごい高いんだって。でしかも向こうは向こうでインフレだからさ、なんだっけ、カラーメン、ニューヨークでラーメン1杯が2000円だか3000円だけど、なんかすごい高かったりしたの感覚になっちゃうんだって。
なんかビッグマック指数とかでね聞くと、ね、
あ、そうそう、だからマクドナルドも大体1回1000円ぐらい、まあそこはまあ1000円、1000円セットで1000、あ、1個で1000円ぐらいとかさ、うん、感覚的には
向こうは2000円ぐらいとかね、
うん、でもあのパティが2枚だと2000円とか。でもね、あの食べ物日本はちょっと安すぎませんでした今まで。私かわいそうだなと思った生産者が。
それもあるけど、でも高いと買えないんだもん。
いいじゃない、余力ありそうだし、ケリーさん、
我が家まだね、うん、いいけど、本当に貧困のとこは本当しんどいんだろうなって。
そうよ、そうよ、すごい大変よ、うん、それは。
だってコーラが高くなってね。
飲ま
なく、ま、前あのファミリーのね 1.5 リットルボトルあるでしょ、はいはいはい、あれいつもさ、特価品の時はさ、前安い時98円とかで買える日もあったのに、
うん、
今買えないもんね、118円で安いねって言ってる。
私も確かに、なんか、いや、いろんなものが特にコンビニのものなんかは知らぬ間にちょっとずつ上がってるし、
なのにさ高くなってるのは今月のお買い得品なんてさ、あのラベル貼っててさ、お買い得もよくわかんねえやって、
うん、私でもね安いスーパーしか行かないの。 普段、はい、安いスーパーね、そこのスーパー面白くて、どう考えても商品開発者はこれはもうね、クビだなみたいな商品を売ってるの安く、でそれ買うのが趣味なの。だから変なもんばっか食べてる、まあ、ということで何の話したんだっけ、
ちょっと円安もこれ福祉にも関係してくるかもしれませんからね。
だってさ、今あるでしょ、だから日本で働くと割に合わないじゃない、あの仕送りすると目減りしちゃうので、日本で働くのやめようかなっていう人が多くなってるみたい。で
留学生来なくなっちゃ
う。あ、そうそう、だからさ、あの介護業界大変だよね、さらに。はい、
あら、またその辺も、あ、そうだね、そういう介護の留学生さんの話とかもしてみたいね。
そうね、う
ん、
はい、
はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、綴りは fukushitanteidan@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さようなら。
福祉探偵団。
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。